Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日はね、世界の恐怖に打ち勝つ、まあ打ち勝つっていうことでもないと思うんだよね。ある意味その恐怖をあなたの領域に入れないこと。あなたの中には領域という世界があって、その世界にどんな感情を入れたいか、どんなものを入れたいかっていうのはあなたが決めることが、ね、できて、まあ、そのお話をしていきたいと思うので、まあ、ある意味、まあ、恐怖に打ち勝つっていうね、今までそういう聞き慣れた言葉をね、皆さん打ち勝つっていうところがあると思うので、それでお話を進めていきますね。パワーもいただきながらと思ってね、まあ、いろいろ理屈を選びながら、いつものようにお庭で話したいっていうことでお話してるんだけども、この間私を驚かせたあのトカゲさんがいるじゃない。私の録音何回か前か、前回だっけ覚えてないけど、聞いた方いると思うんだけども、まあ、同じところで私が座る椅子をね、今日もはい、トカゲさんに取られてしまったので今日もね、あの遠くに見ながらお話をしていきます。海外の皆さんはまだ私のブログを読めない人たちが多いと思うんだけど、 VPN っていうねものを使うと読めるっていうことで、 VPN っていうのが何なのかっていうのは私は説明できないので皆さんね、あのそういったのを使ったりすると、海外にいる方でも私のブログを読めます。そこでね、先日も書いたんだけれども、私ここでもちょこって話したっけ、まあもう今ね、世界でね、もちろん中近東で私たちが恐怖に感じるような動きっていうのがあって、まあその第一線でね、まあ AI とか IT インテリジェンスの仕事をしている友人がいて、でその人からね、私のホワイトセージ、まあもうもちろん私の投稿なんてリラックスするのが多いわけじゃない、でリラックスするのをね、やっぱり見てほっと一息って、まあ、仕事の間でね、やはりテンスっていうような、もうピリピリするような仕事が相次いでる中で、やっぱりあのようなね、私ののんびりほっとするような映像に癒されてる方々もいて、まあ、私なりにね、みんなに癒しを与えたいと思ってる中で、まあ、そんな風にほっと一息つくために見てくれてるっていうのはとてもありがたく感じました。まあ、そこでね、ホワイトセージを送ってほしいっていうことで、まあもちろんね、その第一線で動いてると、この世の中の流れっていうものを、まあ導くっていうかね、まあ誘導しなきゃいけない、仕事だからやらないといけないっていうところもあって、でももちろん心の奥深くでは、誰よりもそういった仕事に関わってる人たちが、平和を祈りたいっていう思い、そしてもうとにかく平和でいてくれって思うわけよね。だって第一線で働いてると、ものすごく神経も使って本当に疲れると思うのね。だからこそ私のホワイトセージを送ってほしいって。でもう全体的にエネルギーをもう浄化していかなきゃと思うんだよねっていうことで、早速お送りしました。その模様をこの間ブログで書いたんだけども、でこの間のここでもラジオでも言ったじゃない、コーヒーとか紅茶も添えてみたいなね。でなのにこれ思いっきり消えたんだよね。まあ違うところに配達されたっていう風になっているんだけども、まあ、トラッキングを見てね、でもそれがそこにもないっていうことで、もうあの相手もね、もう残念がってたし、もちろんもう悲しんでたし、怒ってたしっていう気持ちで、もうなってたら、まあ亡くなったら亡くなったでまた送ればいいって言ったのね。まあ、こんな現象に慣れたくないけど慣れてますって。見えない力っていうのが動いたり、そして阻止されたりなんていうことも今までもたくさんあったっていうことでね。だから That's okay って。やり続ければいいって。祈るんならそこがしっかりと届くまで祈ればいいって。そして浄化もしたいと思ったらやり続ければいいっていうことでね。だからその小さな窓わしに心をね、動かされるっていうよりも、まあなんていうの、気分をね、ダウンさせられるよりも、よりいい視点を見ていこうっていうことでやり取りをしていました。 私のブログを長いこと読んでる方はもうだいぶね15年とかそのぐらい前のお話だけども、ほぼ20年近くだよね。私がブログを書いてもうあともう1年も経たないうちに実は20周年を迎えるわけね。最初の頃ってあの預言者の近藤先生がまだ健在だった頃に、先生とずっと私たちが見ていたのは2020年、とにかくライトさん2020年までこの世界を持っていこうって。でそして2030年を乗り越え2040年、この時までこの世界をどうにか持ちこたえることができたら、この世界はより良い世界に、ね、なる。まさに2040年までの間にたくさんの大きな変革があるっていうことを先生も知っていたし、でもちろんなお人々の心っていうのが反映されてくるので、私もブログでたくさん発信していました。みんなの心を良くしていこうって。なぜなら誰よりも私たちのその素敵なバイブレーション波動がこの世界を作っていくっていうところがとても大きいんですよね。時にね、私たちは落ち着けない時もあると思うの。ニュースであったり、人の恐怖であったり、いろんなものに惑わされたりとか。で今日私、いつものね、私のリハビリに行ってたんだけども、初めて私のリハビリをしてくれてる、その整体の先生が、なんていうのかな、霊感が強いっていうのを初めて知って、え、そうなの先生って話になったのね。でその時に先生の幽体離脱であったり、いろんなパワーであったり、いろんなエネルギーって、あ、だからここに回されたんだなっていうぐらい先生とすごい気も合っていたので、ものすごくなんていうのかな、居心地のいい先生なんだよね。男性の整体師さんなんだけども、まあ、そんな中でいろいろ話をしていくと、エネルギーっていろんな人の不安なエネルギーがあるよねって、世の中にある不安や患者さんの不安や痛みっていうものをもう感じ続けていたら仕事ができないって思った時にどうしたらいいかっていうことで、やはり自分ディスプレインっていう自分自身を強く持つっていうことをね、トレーニングしないといけなかったんだよねって話をしたんですね。でもうまさにそれすっごい納得いくので、そして先生はもう以前もうほんとだいぶ昔なんだけど、うちの主人とね同年代なんで、でも、まあ、もちろん私と同年代なわけよね。でそしてその特殊なね仕事に自分の能力っていうのをなんていうのかな、駆られてっていうか、まあ、評価されて、でも先生が言ってたのは、え、どうやって僕がこの霊感の知ってるのかなってふと思ったんだけどって言うんだけどもね、まあ、その中でね不思議な、まあ、霊能力を使った、ね、その戦略みたいのがあって、まあ、それはねちょっとこの交換の場では言えない。先生、え、これ実際によくなんていうんだっけ、都市伝説みたいなのでさあるけど、先生それにセレクトされてたのっていうところで、そうなんだよねって話になったんですね。まあそこからもね詳しく言えないけれども、先生とも私と先生の今日の会話の中で一番大きくやっぱりあるのは、 How do you keep yourself? ってどんな状態に自分を持つことができるのか、どんな状態を維持することができるのかって大切だよね。まさに今日は朝からこのね恐怖に打ち勝つっていう話をしたいなと思った時に、もう1年以上も先生のところでやってもらってんのに、先生が初めて、僕こんな体質なんだよね、夢でさっていう話を出してきて、なんでいきなり今日なのっていうぐらい、いや先生びっくり、なんで今までそんな会話をいっぱいしてるのにそんな会話出てこなかったよなんて話になったんです。まあ、そんなところでね、私たちが持つ感情っていうのが思いっきり私たちの波動とかエネルギーを作っていくわけね。私だって普通に淡々と語ってるし、ブログも書いてるし、 SNS でもみんなに心豊かなとかハッピーモードみたいなのを書いているけれども、じゃあ私が恐怖を感じない出来事がないかって言ったらそうじゃないって、もう1年以上も前からものすごく、特に日本に行く時なんかいろんな声が聞こえるし、 え、こんな声え、どっから聞こえるのみたいなとか、まあ、なんていうのかな、まあ、そこっていくとね、うん、いろんな人の恐怖であったり、いろんな人の苛立ちであったりとかね。でいきなり道歩いてて、東京かどうかだったんだけど、ものすごくはっきり大きな声で死ねなんていう言葉聞いた時にドキドキするわけよね。あのさーって、でなかなかスタッフの人にも言えなくて、日本で時々こんな声聞こえるんだよねって言ったんね。でそれは日本だけじゃなく、いろんなところで聞いたりする時もあったり、聞かない時もあったりって、でいろんな、その誰とすれ違うのかとか、いろんな時にそのすれ違った瞬間の人を顔を見て、もちろんそこにエネルギーを入れていったりとか、いろんなことも私もねやってきました。まあ、そんな中でね、もうその声だけじゃなくて、いろんなものが見えたり、いろんなものがやってきたりって、ね、いろんなやっぱり恐怖っていうのを煽るような動きであったり、うちなんかポータルがあるわけだから、いろんな存在が予言もしに来ます。でもそんなことを言ってみんなに恐怖を煽るよりも、私はどうしたらこの思いとか、その恐怖っていうものをフリップオーバーできるかっていうところにものすごく焦点を当てたいって思ってる人なのね。なぜならその大切さを誰よりも知っているから。今中近東で起こってるような一番最初の空爆っていうのがあった時も、もうその1週間前も目の前、いきなりその空爆の現場になって、自分の部屋にいたのに、いきなりその空爆の現場で目の前にいる子供が怯えてるとか、そういうのももちろん見たし、あ、こんなことが起きるんだと思ったら、そのやっぱり見せてる存在っていうのももちろんいるわけよね。ここで詳しくどうこうっていうのは語らないけれども、見せてる存在っていうのもいて、もちろんどれだけその恐怖に引っ張ろうかっていう動きの存在だってもちろんいる。でも反対に光となって助けようとする存在もいっぱいいるのね。だからこそその狭間の中で自分が今日何ができるのか、もちろん恐怖に陥ったら思いっきり人は恐怖に陥る。でもその恐怖っていうものが持ってる波動っていうものよりも、一番この高い波動っていうのを動物もこの地球もこの自然もいろんなところで今目の前に恐怖の波動がある存在のものたち、動物だって人間だって人だってわけのわからない状態でいろんなことがあるわけよね。だからこそ目の前にいなくても、その彼らにこの地球に送れる波動って言ったら、私たちは本当に良い世界になること、ってそこに希望っていうのを持つことができるわけよね。先日元 CIA のルイスばあちゃんの話もしたけれども、ばあちゃんなんて第一次世界大戦が終わった直後に生まれてるわけよね。でそして第二次世界大戦が始まる頃には10代になっていて、ほぼ成人を迎える状態で、そして第二次世界大戦っていうあの過酷な中に CIA っていう体験もしているわけね。なってくると、そのばあちゃんたちのね、生きてきたその流れの中からわずかもう100年、でそして第二次世界大戦っていうね時、うちの父が体験したこの戦争からして80年ぐらいでしょ。なってくると、まだ80年なのに私たちは未だに平和をキープできないんだなと思ったら、私たちが今唯一できることって、やっぱり平和を祈り、祈るだけではなく毎日の行動っていうのがいっぱいあるわけよね。小さな争いとか喧嘩っていうのが大きな国ごとになった時に、あれだけ戦争っていうものになるわけでしょ。そうした時に私たちがいかに小さな争いっていうのをどれぐらい減らすことができるのかっていうのも、ものすごい大切なことなんだよね。国で起こっているレベルや法律の改定であったり、私はあまりニュースを見ないのでよくわからないけれども、いろんな人の話をね聞いたり耳にする機会ってのはもちろん入ってきます。空爆とかが起こる前にもいろんな情報ももちろん入ってきました。もちろんリアルな情報、ニュースよりも早いその前の情報とか、いろんなものが入ってくるときにね、私たちが誰よりも冷静でいることっていうのもとても大切なんだなっていうのがあるんですよ。そして法律とかも、今この世界を 平和っていうものに導くことの反対のことが起きているのであれば、より私たちは冷静に、そして今何が起こっているのか、反対っていうエネルギーよりも違うその反対の意見への賛成って、これは同じチョイスなんだけども言い方が違うだけなの。ただ反対っていうのではなくて、それと反対のね意見考えに賛成って、そうするとプラスのパワーの方が大きいわけね。反発や反対ってなってくると、もちろん私たちの中に大きな怒りであったり恐怖であったり、そういったのも最小限なり生まれてくる。父がね、第二次世界大戦の時、10歳にして一人で2年生き延びた時に、怖くなかったって、当たり前に怖いよね。でも小学校の私は怖くなかったのって、同じ自分の年でね生き抜いてきたその父に、怖くなかったのって単純な質問しかできなかったの。もちろん怖かったよって。じゃあどうやって毎日を過ごしていったのって、いつかこんな日も終わるって、いつかまたみんなが幸せに安心していられる時が来るって、その希望を見続けることしかなかったよって。悔しい思いであったり苛立ちであったり恐怖っていうものに負けることも負けそうになることもあったけど、それではいけないんだって、人間は立ってより良い方向を見なきゃいけないんだっていうことをね、そうしなければ生き延びることができなかったって言った時に、もうやっぱり胸がいっぱいになったんだよね。だからね、世界ではいろんなことが起こっている。で、世界ではいつもいろんなことが起こっている。でも私たちはこの世界、より良い世界に今自分がいるこの足元からいくらだっていろんないい思い、いい波動を送ることができるはずなの。だから皆さんにはそう送ってほしい。ただ能天気になってっていうことではない。で、一日が終わる間に必ずあなたの心が安らかであること、そしてこの世界にその安らかな思いを送ること、平和を祈ること、自分だけが大丈夫ならいいっていうような話じゃないの。あなたもあなたの周りも、これから先の未来の人たちもね、たくさんのやっぱり命がこれからもこの世界には生まれていき、人間も動物もあらゆる生き物がこの世界に存在するんだから、みんなで共有して、みんなでより良い思いやり、そして真心のある世界にすることは絶対にできると思うのね。だからこそ恐怖だけに焦点を当てるんではなくて、あなたがどんな希望に、あなたのどんな愛に、どんな波動を感じて、感じるだけでもその思いっていうのが必ずこの世界にはねセンドアウトされるっていうことを受け止めて、そして苛立つことがあっても、ふとした時にハッとして、あ、良い感情に戻ろうって思ってほしいし、そしてあなたのためにも、そして他のためにも、あなたの見知らぬ世界にいる人たちのためにも、この世界の平和と安全をより祈ってほしいなと思います。そういうことができる人がこのエピソードを聞いてると私は信じてます。それでは今日のアファーメーションはこれにしましょう。今日も私自身が世界の平和を作り出そう。今日も私の心は穏やかです。この世界が光と愛に満ち溢れることを私は確信しています。Thank you everyone. Promise me. Love your life.あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。今日もあなたの大切な波動を世界に送り届けてくれてありがとう。